12の3条ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェのスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。さあ皆さん、10月半ばになりまして、もう肌寒いどころか夜とかはもう寒くて冷えてきました。こういう日はね、なんか近くの銭湯とかに行って温まってちょっと夜風を楽しみながら帰るなどやりたくなる季節でございます。体調にはお気をつけて皆さんもお過ごしください。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。今回は京都三条ラジオカフェの西村遥がお届けします。あれ、これ言ってなかったかも、最初に失礼しました。ということで本日のゲストご紹介します。秀従不動産代表の堀内翔平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいまして。
はい、
秀従不動産とは何なのか、
言いにくいです
っていう話なんですけど、うん、私これを知ったきっかけはX ですね、ツイッター、
う
ん、旧ツイッターのアカウントで情報をこう探してた時に、うん、こうパッて突如として現れて、うん、なんやこの面白い不動産ってなってから、うん、知ったんですけど、ちょっとこう他の不動産とかその物件紹介のサイトとはまた一味違う感じの面白さがあって気になるなということでお呼びさせていただきました。
ありがとうございます
ありがとうございます。ということで秀従不動産とはどういった不動産なのかちょっとご紹介いただけますか。
はい、秀従不動産は左京区でやってる吉田エリアぐらいでやってる、まあ、不動産屋なんですけども、うん、はい、まあ、なんか不動産屋ってやっぱりどうしてもいろんな物件をポータルサイトとかで見るみたいなのが結構今普通だと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、ただなんかそのデータとして物件見るだけじゃなくて、もうちょっとそのブログ風に読んで、うん、楽しく読んで物件が見れるみたいな、そういうコンセプトで記事を紹介する、うん、まあ、記事で物件を紹介して、それをまあ X、ツイッターに流すっていう、まあなんかそういう感じで物件を紹介している。で特にですね、はい、ルームシェア、シェアハウスっていうものを中心に扱っている不動産屋になりますね。だからもうちょっと若い人向けみたいなイメージになるのかなと思ってますね。
うん、うん、そうですよね、うん、私も記事全部拝読したんですけど、
マジですか。すいませんありがとうございます。
あと普通に引っ越し先を今探してるというのがあって、すごいこういい物件ってなるのと同時に、そのやっぱり紹介する方のそのならではのこと、言葉というか文章が綴られているし、それによってなんとなくこう住むだ時のこうイメージがやりやすいというか、
うん、
でなんか友達が紹介してくれてるみたいな気持ちになるので、
うん、
こう肩肘張らずになんかこの人に話聞いてみたいかもっていうのをめちゃめちゃ、
そうですね、だからうちのメンバー4人いて、
はい、
なんか僕はもうずっとそのルームシェア研究してきたみたいな、社会学で研究してきた立場ですし、
はい、
でホセアンってやつはなんかもともとこう大工さんやってて、内装施工みたいなのやってた、そういう視点があるし、で武道くんはもともとサラサ西陣っていう店の店長をずっとやってた人だし、
店長さん
や
ったんですね。
でまあもう一人尾身さんは、
はい、
まあ結構そのなんていうか、まあ、尾身さんもなんか視点が結構面白いっていうか、
うん、
まあまあ我々の中では結構最年少なんですけど、
うんうんうん、
すごい、まあ、割とぶっ飛んだ記事を書くしたんですけど
そうめちゃめちゃね、うん、私がすごい見て衝撃的だったのは、うん、お祭りじゃーみたいな記事があって、
ありましたね。
ハッピーを部屋に一面に並べて何枚並びますみたいなところで、
ね、
広さ紹介をするっていうのがすごい個性的
で面白い、うんうん、尾身さんねそういうの得意ですよね。
いや本当に面白い記事なんですけど、秀従不動産っていうのは表記としては SHUJU 不動産って書くんですけど、
うんうん、
こちら名前に込めた意味などあれば。
はい、これよくね秀従とか言われたりしちゃうんですけど、
いやそう最初どうやって読むんだろうって思いました。
まあ、秀従ってその漢字で書くと集まると住むなんですよね、
うんうん、
だからまあ集合住宅とか言ってもいいかもしれないけど、集まる住むで集まって住むっていう、要するにルームシェア、シェアハウスの意味を込めて秀従不動産って名前にしたんですよね、
う
ん、
あじゃあもうまさしくその、うん、 紹介されてる物件とあもうまさしくですね、うん、マッチしてるお名前ということで、
うん、そうですね。
で収集不動産はじゃあどういうふうにその出来上がったのかっていうか、
うん、
ってい
うところは。そうですね。いやなんかまあ、僕自身がもともとその、はい、まあ桜荘っていうシェアハウスを2015年からやってたんですよね。
うん、
まああのやっぱルームシェアシェアハウスって結構いいなって思うようになってで自分でもやってみようと思ってやって、はい、でやってるうちにやっぱり自分でも広げたいなと思って、うん、なんか自分が住むだけじゃなくて、うんまあ、他の人にもやってほしいっていうことで、うん、なんかホームパーティー的なものを開きながらあの、うん言ったらメンバーみたいなのを増やして、
はい、
でメンバーにルームシェアをまた始めさせるみたいなことをやって増やしていくみたいなことをまあ大学に所属しながらやってたんですよね。
へえ、うん、どんどんじゃあそうやってルームシェアする人が増えていくっていう、
うん、なんかそういう形でこれなんか30件ぐらいもしやればもう取材とか来てこうなるんじゃないみたいに思ってたんですけど
なりそうブーブー的に、
うん、まあまあ30はさすがに言い過ぎででも一番多かった時7件まで行ったんです
ごいだいぶ貢献されてる、うん、
だから結構ルームシェアをみんなでやってましたね
へ、うん、え堀内さん自身はあのえ最初にそのえご出身はどちらですか？
あ僕滋賀県出身で、あ、はいまあ、京都大学に通ってたんですよ。学部の時はだから実家から通ってて、
うんうんうん、
で大学院に入る時に2015年にあの、はいルームシェアをあの京都で始め左京区で始めたという感じですね。
そのはい質問です、
はいはい
はい、私も大学進学とともにあの京都に出てきたんですけど、
はいはいはい、
その時にやっぱ引っ越すというか住むところを決めるじゃないですか、
はいはいはい、
っていう時の選択肢としてまず一人暮らししか なかったんですよ。あ、ま
あ、そうですね。で普通はそうか。
私の母もそうで、うん、まあ引っ越すというかその上京って言わないか、うん、するなら、うんうんうん、あの一人暮らしっていうのがこう、うん、なんとなくもう前提としてはあったんですけど、その中にルームシェアっていう選択肢があったのは なぜなんですか？
まあそうですね、なんかまあ面白いことを人集めてしたいみたいなのが結構いつも僕あるタイプなんですけど、
うんうん、
まあなんかたまたまその当時っていうか今もやってるっちゃやってるんですけど、あの、はい、やってた兄弟ってなんか変なサークル作っていいみたいな空気があって、はい、なんかそのサークルクラッシュ同好会っていう
出ましたこの話をね聞きたかった
なんか要は恋愛で人間関係が壊れる現象サークルクラッシュっていうんですけど、うん、それをなんかテーマにした同好会っていうちょっと意味不明なサークルをずっとやってるんですけど、
はい、
なんかそのサークルの活動の一環でちょっと僕変なコミュニティに行くみたいなすごい好きだったんですよ、
は
い、だからなんかまあツイッターとかネットで見たなんか募集してるイベントとかも含めていろいろ行ってたら、なんかあのシェアハウスでなんかコミュニティみたいなやってる人がちょこちょこいて、
へ
ー、あこれ結構自分でもできそうだなと思って、あのさまあ最初はだからサークル暮らし同好会のシェアハウスって感じでサークルハウスって名前で始めたんですけど、
まあ、そんなテラスハウスみたいにサークルハウスから始まって、
うんうん、だからちょっと桜荘って名前も実はちょっと名残が若干あります、
はい、本当だサークルクラッシュ、うん、桜あすごい
桜とかって言うんですけど、まあ、まあ時は荘みたいな名前にしようみたいな話になって桜荘だっただけなんですけど
でもすごい結びついてたんですよ、うん、気づいたら
実はです
めちゃくちゃ面白い、うんそうなんですね。じゃあやっぱ文化としてというか、まあ、もうそもそもルームシェアしてる方とかが多かったから、
うん、なんかね周りのまあ先輩と言ったらいいのかな、うん、なんか僕よりちょっと世代が上ぐらいの人で、うん、なんか、まあ言ったらシェアハウスやりつつで、うん、その家を使ってちょっ
イベント
をね、なんかツイッターとかでやっぱ告知して集めるみたいな、うん、そういうことやってる人が京都とか、うんまあ、東京にもいて、
うん
うん、そういうところに出入りしてて、これは面白そうだなと思ったんですよね。
じゃあ結構皆さんその開いてますね、そのなんというか、
うん、そうですね、そうですね、
こうなんていうんでしょう、シェアハウスとかで一軒家でこうみんなでうちうちで楽しいというよりは、
うん、
うちうちももちろん楽しいけど外の人も気軽に来ていいよみたいな組み立てのシェアハウス、
うん、そうですね、うん、だから住みながらちょっと開くみたいな、住み開きとか言ったりするんですけど
へえ、うん、それってなんか知らない人が来たりするじゃないですか、うんうん、そういうのってこう抵抗感とかないんですか、そのなんていうんですか、その来ちゃったかみたいな、
まあ人によると思いますけどね、あの、うん、まあ僕はね 結構ないタイプなんで、もう誰でもウェルカムみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、一緒に住んでる人たちは みんながそうってわけじゃないんで、うんうんうん、なんかパーティーとか開いててもあの自分の部屋に引きこもってみたいなことは、うん、まあ普通にありましたけどね。
やっぱりそりゃそうですよね。そっか、
まあ、まあそれでいいと思います。
そっか、うん、でまあ収集不動産はそのシェアハウスとかルームシェアにこう向いている物件も多くご紹介してると思うんですけど、それに特化してるその理由というかっていうのは。
そうですね、まあやっぱりルームシェアってそんなにだから紹介されてない、うん、なんかルームシェア可能みたいな感じで、うん、あの物件に対して書いてあるだけみたいなパターンが多いと思うんですよね、うんうんうん、まあでもなんか今後やっぱりルームシェアってもう普通に増えていくだろうなと思ってるんですよね、うん、やっぱり結婚する人の割合とかすごい減ってるし、うん、だからそうじゃなくても結婚って形じゃなくても人と一緒に住むみたいな選択肢が増えてもいいと思ってるん で、うん、でそれをまあだから不動産屋として積極的に広めていこうと思って、うん、まあ、だから桜荘の時もその自分たちの活動で広めようみたいなことしてたんですけど、もうこれだってやっぱ不動産屋でビジネスとしてやった方がより広められるなと思ったんで、うん、だから今年不動産屋として始めたんですよね、
うん、そうですよね、今年ですよね。
そうですね、今年の5月から始まりました。
すごい最近の、うん、急に出てきたんですもん、だって X にパンって。
いやそれでねお声掛けいただいてありがとうございます。
びっくりしました、むさぼるように読んだあの時間、うん、最高でした。
はい、はい、
で、あ、そうで、そのやっぱシェアハウスとかルームシェアの記事、物件紹介の記事だけじゃなくて、
うんうん、
そのご取材の記事も載ってるんですよね。
そうですね、うん、そうですね、まあ、僕らがやっぱりそのシェアハウスを運営っていうか、まあそういうところでしながらやっぱ外のに開いてたんで、どうしてもやっぱりなんか左京区っていう地域で結構いろんな祭りとかやってたり、なんかあとライブハウスがあったりとか、なんかまああとまあ兄弟で言ったらその熊野寮とか吉田寮がなんかいろんなイベントやってたりするんで、やっぱ結構その地域とのつながりって結構面白いなとは思ったんですよね、
うん
うん、だからあの左京区って特に今さっきライブハウスって言ったけど、うん、なんかちょっとサブカル的な人がいるんですよ、うん、
いやそんな印象があります、
うん、だからなんか言ったらその東京でいう中央線沿いのあの高円寺とか下北沢みたいな、
わかります、近しいものを感じます、
うん、だからああいう感じでもっと左京区もブランディングしたらいいのにって思ってて、うん、ですだから不動産屋ってやっぱり人と人をつなぐ仕事でもあるんで、
うんうん、
まあ、せっかくだからそういうコミュニティ作りみたいな、まあちょっと街のブランディングみたいなことをうちでやれたらいいんちゃうかなって思って、
うんうん、
で、まあ、せっかく、まあ、近くで個人で店やってる人とかいろいろいるんで、うん、あ、これインタビュー記事にしたら多分、まあ、そのお店さんにとってもいいし、
うん、
なんかうちとしても結構いろいろなんかアピールできるだろうなと思って、うん、あのお店さんとかスペースのインタビュー記事みたいなの結構週1ぐらいで上げてるんですよね、
う
ん
うん、そうですよね、なんか物件紹介だけじゃなくてパッと突如としてその先ほどあたりのお店の方の記事も見れるっていうのがいいですし、
うんうん
うん、私も今先ほどいいなって思ってちょっと探してるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこうそのエリアに住むってなった時ってこうどんな方がいらっしゃるかとか、
うんうん、
あのふわっとでも知っときたいみたいなところがある時に、あ、ここに住んだらこういうお店があってこの人がいるんだみたいなところも事前に知れるっていうのはすごいいいなと思いながら読んでました、
うんうん、だからね、友達とかでもチェーン店には絶対入らないみたいな人がいますからね。
私もそのタイプなので、
はいはいはい、
だいぶ向いてるかもしれないので、
うんうん、
またあの個人的に相談するかもしれないです。
よろしくお願いします。
ということでですね、ではこのあたりであの音楽を流そうかなと思うんですけれども、では1曲お送りするのを曲紹介をお願いします。
じゃあ、はい、じゃあ井上陽水のリバーサイドホテルです。
はい、ということで井上陽水のリバーサイドホテルをお届けしました。こちらはね、選曲する際にあの何がいいかなみたいな、家族っぽい曲とかないかなみたいな、家族っぽい曲家族っぽい曲って何ってなりながら2人で苦戦しながら選んだんですけど、
そうですね、僕ちょっと音楽に疎いんですけど、あのたまたまね、あの僕が好きな劇団ハイバイって劇団があるんですけど、うん、そのハイバイってあのテって作品があって、うん、そのテって作品がなんか言ったらなんていうのかな、家族って幻想だよねみたいなことをーテーマにした作品で、でその中でなんか、うん、リバーサイドホテルが結構重要な役割を持って出てくる。なんかあのおじいちゃんがリバーサイドホテル歌うんですけど、そのリバーサイドのところをなんかリバーサイってめっちゃ早く言うみたいなネタが入ってて
面白
なんか そういう演劇なんです、まあ、まあなんか演劇なんですけど、うん、なんかそんなんがあるんですよ。
意外とね、なんかドンピシャで家族というテーマと曲が噛み合って、うん、すごいハッピーな感じの仕上がりになりまして、うん、ありがとうございます、うん、というわけでですね、一二の三条ラジオカフェ、京都三条ラジオカフェのスタジオからお届けしています、うん、じゃあこちらからここからは後半ということで、はいはい、堀内さん自身がどういう価値観を持っていらっしゃるのかっていうところを深掘っていけたらなと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱり私がすごい気になるなと思ったのは、うん、こう住むっていうところからそのいろん なんか世の中に対する思いみたいなアプローチをされてるのかなと思っていて、うん、それが何かこうどういうものを思ってらっしゃるのかっていうのは伺いたい。
そうですね、まあなんかやっぱり、まあ、僕は比較的フットワーク軽い方ではあると思うんですけど、
うん、
まあ、なんだかんだやっぱりこう外出るのめんどくさいなみたいな時ってあると思うんですよね、うん、でそういう時にやっぱりなんか人と外出なくても会えるってやっぱり大きい、
うん、
引きこもってても OK みたいな、まあなんかそういうところがまずいい、あのシェアハウス住んでてよかったなって思うところですよね、
うん
うん、とかまあまあもっと言えばそのなんていうかわざわざだから、うん、連絡しなくても、
うん、
なんか自分から人に連絡するのちょっと僕苦手なとこあって
あ、そうなんですね、
うん、なんか声かけなんか LINE とかで声かけるってなんかちょっときっかけがないじゃないですか。
確かに。
でも一緒に住んでたらもう何のきっかけもなくいきなり話す話が始まるみたいな、そこがやっぱ楽だなと、
うんうん、
でやっぱりなんか家にいると気緩んでるんで、うん、なんか気が緩んでる中でざっくばらんに喋ってる中でなんか、うん、あの出てくるものって結構あると思うんですよね。
うん、
うん、
確かに何かいろんな、まあ、そのクリエイティビティみたいなところの話の観点でいくと、
うんうんうん、
会議をカチッてやるよりは、うん、そのなんか本当お菓子食べながら雑談してた時に「うん、あ俺めっちゃ面白いやん」とかっていう何かこう、
ね、そういうのありますね、
分かりますよね、
うん、
それと同じようなことがあったりとかするってことですよね、
うん、だからまあ住むって要はその会いに行くとかじゃなくてもうただいる、うん、そもそもいるって感じですよね。
あ確かにもう存在があるって感じですよね、う
ん
う
ん、だからそれだとなんかまあ僕がなんかやってたら、うん、あの向こうが面白がってなんか巻き込まれていくで僕、うん、相手がなんかやってて僕も面白そうだから巻き込まれていくみたいななんかそういうあの良くも悪くもあの巻き込まれ感みたいなものが、うん、多分あるのかなとは思いますね。
あ、だいぶ楽しそうかも、
うん、
シェアハウスちょっとしたくなってきますね、
うんうんうん、
確かに。他にはあでもそうですよね、普通にそれだけではなくて、うん、シェアハウスのイメージとしてはなんかこう、
う
ん、家賃がちゃんとこう下がったりとか、
う
ん
そうですね、
住み生きるコストが
そうですね、ルームシェアしてやっぱり折半したら家賃安いとか、うん、まああの単純に家電とかやっぱ大きいものを一人で使ってるのってもったいないよね、うん、みたいなところはあるんで、みんなで使った方がまあ普通にエコなんじゃないみたいな
確かに
そういうのは思いますよね普通に、
うん、そうですよね、やっぱり所有したいっていう気持ちもあれど、そのやっぱ共有するっていうそのなんかこうグラデーションというか、
うん、そうですね、いやだから僕はあんまりだから所有に執着が全然ないタイプで、
うん、
だからあのまあ人によってはっていうか普通の人は結構あるのかもしれないですけど、
うんうん、
まあだからまあルームシェア経験なかった人がうちの桜荘とかに住んで、うん、あのでもなんかなあなあになっていく、だから箸とか自分のじゃなきゃダメみたいな人とかが、うん、もう気にしなくなっていくみたいなこともありましたね。例えば
カスタマイズされて、
うん、なんかね、そんなのありますよね。
あでもそういうのって大事だなって思います。なんかこう、うん、やっぱり自分のものってこう閉じ込めちゃうと、
うん、
人に渡せなくなったりとかもするし、あ
そうですね、そうですね、
渡されなくなったりとかも多分すると思うので、
うん、
少しでも明け渡せるようななんかこう、うん、なんて言うでしょう、性質を持てたらより生きるのが楽になるのかもしれない、
うんうん、そうですね、まあそもそもあれだと思うんですよ、やっぱりね、この社会ってやっぱり一緒に住むイコール家族みたいな規範がすごい強いと思うんですよね、
うん、あります、ちゃんとしなきゃって気持ちもあります、
うんうんうん、だからなんか家族同士だったら、まあ、結構なんか食器共有してたりとか、うん、
しますね
あるじゃないですか
してました。
なんかそれがなんか他人同士だと急になんか気持ち悪いみたいに思えるのって何なんだろうみたいな、
不思議、確かに、
うんね、だからそういうのってあると思ってて、
うん、
やっぱりなんかまあ、もちろん家族っていうものがすごい、うん、まあ、物語を持ってるっていうか、やっぱなんか、うん、運命の出会いをして結婚して家族を作って車を持ってマイホーム持って子供を作ってみたいな、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
そういう、
うん、
まあ、だからそういう物語があるのは非常によくわかるんですけど、
うん、
いやでもやっぱりなんか そのみんなが家族を持てる時代ではもうなくなってきてると思うんですよね。
そうですね、結構独身でいいやって思ってる方もいらっしゃるし、あとあれですよね、まあ、結婚はしたいけど、なんかそんなに早急ではないというか、
そうですね、やっぱ晩婚化みたいに言いますね。
割とこう年齢も引き上がっていってるし、まあ、子供も別にいたら嬉しいけどいなくても楽しいみたいな、
とかね、ありますよね。
ありますしね、家族っていうものがな揺らいでるというか過渡期というか、
そうですね、そうですね。まあでもにもかかわらず、やっぱり人生の生きがいみたいなものを考えてみたときに、やっぱ子供欲しいよなとか結婚したいよなってやっぱみんな思うと思うんですよ。だからね、そこがやっぱ結構しんどいところだなと思ってて、だからやっぱ自分の幸せみたいなことを考えたら、やっぱ家族作るって大変なんだけど、やっぱりそれしか自分の幸せないんじゃないかみたいに考えちゃうと思うんですよね。だからそこのなんていうか、脅迫観念みたいなものをもうちょっと別のところに開いていくって形で、ルームシェア、シェアハウスっていう住み方をもっと広めていいと思うんですよね。まあまあ、ルームシェア、シェアハウスもね、いろんなのあるから、なんか趣味のつながりで住んでる人たちもいるし、とかなんかもうちょっと目的なくダラダラ一緒に住んでるみたいな、とかめっちゃ目的なんか筋トレするシェアハウスとか就活するシェアハウスとか
すごい
めっちゃコンセプチュアルなシェアハウスってあったりするんですよ。
筋トレのシェアハウスやばそう、
なんかまあいろいろあるんですけど、まあとりあえずその箱としてのルームシェア、シェアハウスみたいなのがもっと広まっていけば、そういうなんか家族至上主義みたいなものがもっと緩むんじゃないかなと、なんかそんな風に僕は結構考えてますね。
そうですね、なんかもっと人と住むっていうのにこうハードルが低くなれば、なんかこうより良いかもしれないですね。
そうなんですよね。だから裏返しに言うと、なんか今一人暮らしの人めちゃくちゃ多くて
多いですね。
だから、まあ、一人暮らしでもなんかその外の人とすぐつながれるような人だったらいいんだけど、やっぱりなんか一人暮らしでかつで僕みたいになんか人に連絡するの苦手みたいなタイプだとまあどうしてもやっぱり孤独になっちゃいますよね。
そうですよね、私も一人暮らしだとこもっちゃうので、だから私の飲むのが好きなんですけど、だから立ち飲み屋さんとかにこう行っちゃってっていうのはこうやってるのかもしれない。でも住むことでその家でワイワイ飲むみたいなのがこうできちゃう環境にいれば、そっちの方が安らぎながらなんかこう楽しく過ごせるのかもしれないし。
そうですね、いやだからそれもね、必ずしもワイワイじゃなくてよくて、なんかやっぱりシェアハウスってなんかテラスハウスとかのイメージで、
そうわかりますよ、スタイリッシュオシャみたいな、
なんかあんなでもあんな非日常じゃなくていいと思うんですよ。正直シェアハウスとかルームシェアの日常ってもっとつまらないというか、
まあ日常ですね、まあ、
普通の日常でしかないんだけど、でもその普通の日常の中にちょっとなんか、ささやかな幸せというか楽しさがあるというか、まあ、そういうイメージだと思うんですよね。
じゃあシェアハウスじゃあしたくなってきたんですけどなんかシェアハウスするこれからしようかなっていう人に対して、なんかこうこれだけはこう、まあ、考えておいた方がいいかもというか、なんかちょっとしたポイントみたいなのが
あれば。まあだから基本その一人のプライベートと人と関わるっていうところのバランスみたいなところですよね。だからまあ考えていた方がいいというよりも、なんかルームシェア、シェアハウスする中で、なんかもうめっちゃずっと関わってて喋ってたらなんか疲れてきたみたいになったりする人もいるし、まあだからそこのなんかプライベートとなんか自分の閉じるのと開くのとのなんかバランスみたいなところが結構分かってくるみたいな、だからまあそれは本当に人それぞれだから、ルームシェア、シェアハウスの住まい方として、まあ、必ずしもそんなずっと合わせなきゃいけないとか、そういうわけじゃないっていうところですかね。例えば、
やっぱ開くと閉じるっていうのが結構なんかキーワードなのかもって、堀内さんの写真、
そうです
ね、写真は、なんで写真言葉を聞いてめちゃ思いますね。じゃあそのどういうこう、まあ、ルームシェアとかシェアハウスする方が増えていくとどういう社会になるかなみたいなのはなんかありますか？
そうですね、だから今は本当にな
ん
ていうの、若者が一時的に留学するみたいな形で、ルームシェア、シェアハウス住むみたいなパターンか、あとね、まあこれあんまシェアハウスって言わないかもしれないけど、グループホームみたいな感じで高齢者の人がちょっとケアをし合うみたいな、なんかそんなんばっかりだと思うんですよ。だからもっとその僕はやっぱり結婚じゃない選択肢としてルームシェアするみたいなものが増えていいと思ってて、だからその結婚適齢期の人とか、今婚活とかすごいするのかもしれないですけど、なんか婚活するんじゃなくてルームシェア始めればいいんじゃないかなみたいな
めっちゃいいかも、確かに、
だから婚活の代わりにルームシェアするみたいな、そういう社会が 来て、まあ、あの40代とか、まあ、なんか結婚適齢期かそれ過ぎたぐらいの人がルームシェアし、うんうんうん、結構普通にしてるみたいな社会が来るといいなみたいな。
あ、いいですね。なんかその血縁関係だけじゃなくて性愛関係だけじゃなくて、うんうん、もっとこう第三の関係性というか、まあ、まだ名がついてないかもしれないですけど、うんうん、それがこう増えていく社会はすごい生きやすそうな気がします。
うん、いいと思うんですよね。
私もそういう社会で生きていきたいですね、うんうん、ってめっちゃ思いますね、
うん、
そっか。だからやっぱゆるくつながりながらもこう固すぎないというかっていうのはやっぱ大事なのかもしれないですね、
うんうん、だからまああの学生さんだったらめっちゃこう、うん、めっちゃ喋るみたいなのもあるし、でも社会人だったらなんかまあ、 あのたまにちょっと喋るぐらいの、 あの割とみんなでちょっと一人暮らししてるぐらいの感覚というのか、まあ、だからその辺はフレキシブルですね結構。
いやめちゃめちゃいいな。開いて閉じて過ごすっていうのがやっぱり私もテーマになるかなと思いました今、
うん、
はあ、ありがとうございます、うん、じゃあそろそろエンディングの音楽が流れてきたので時間が近づいてきたんですけど、最後にじゃあ堀内さんのその収集不動産のことだったりとか、うん、堀内さんのことを知りたいっていう方は何で検索したら
よろしいですか？あ、そうですね、あのこう SHUJU 不動産で収集不動産で検索していただいたら、うん、まあ、基本大体あのツイッターとホームページで発信してて、
うんうんうん、
あとインスタグラムもやってるか、うん、あのまあ、そのあたりで結構記事とか上がってるんで、あのぜひホームページで記事を見てください
めちゃめちゃ面白いので、はい、ぜひ皆さん見てください、
はい、
ということで本日は収集不動産代表の堀内翔平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。また次回はお楽しみに。